山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週からは工学部をピックアップです。卒業生の神田翔平さんに詳しいお話を伺っていきたいと思います。神田さんは山梨大学工学部電気電子システム工学科を卒業し、その後山梨大学大学院医学工学総合教育電気電子システム工学専攻に進学。卒業後は中日本高速道路株式会社に就職をし活躍していらっしゃいます。では神田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は奥さんとお子さんと一緒に来ていただいたんですか？
はい、そうです。
ああ、そうなんですね。お子さんは何歳ですか？まだね、抱っこされてましたけれども。
今10ヶ月になりました。
そうなんですね。こんにちは、わかるかな。パパ頑張ってるよ。可愛いですね。
ありがとうございます。
はい、今日はよろしくお願いします。さて、神田さんですね、現在中日本高速道路株式会社ネクスコ中日本で働いてらっしゃるということなんですが、具体的にはどういったお仕事をされているんですか？
はい、高速道路上に設置してあります道路照明や情報板などの施設設備の補修や改良計画の策定をしております。実際の点検や補修はグループ会社の方々が実施しているんですが、それらの業務の監督をするのが私たち施設職員の主な仕事になってございます。
照明だったりとか情報板だったりっていうのはやはりね、道路の安全を守る上で非常に大事な役割を果たしているものですもんね。はい、高速道路のお仕事ということで建築だったり土木系のイメージがあるんですけれども、神田さんがこのお仕事に進んだきっかけはどういったことだったんですか？
はい、昔からですね、旅行やドライブすることが多かったということで、日頃高速道路を利用していて、身近に感じていたのが、きっかけでした。
はい、
初めはその土木分野の会社っていう想像だったんですけど、大学で開催された会社説明会を受けてですね、ネクスコ中日本は、施設職っていうのが存在するっていうことが知りまして、大学で学んだ、電気系の知識を生かすことができると思ってで、入社を希望いたしました。でまた施設職っていうのがその電気だけじゃなくてですね、通信機械建築などの、自身の強みを生かしつつ、さまざまな分野の職種に携われるっていうことで、とても魅力を感じたので、この会社を選びました。
はい、今お話しいただきましたけれども、ドライブとか旅行が好きだった、そんな好きっていう気持ちもね元になって今のお仕事につながったわけですね。
はい、
高速道路のお仕事ってかなり専門的な知識が必要になるんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
そうですね、おっしゃる通りでして、私はその施設職員ということで、電気通信機械建築などの、施設系の知識がやっぱり必ず必要になってきます。ちなみにその私大学では電気系の知識を学んできたわけなんですが、仕事で今現在生かされているかというと場面はかなり少ないですね。
はい、
で、その必要な知識っていうのがですね、業務をこなす上で、学んでいっておりまして、会社の要領などを見ながらですね、日々新しい知識を身につけております。
毎日ね、学びが多いということですね。
はい、
そして
そのグループ会社の方々がいらっしゃいますので、結構グループ会社の方々は専門知識に強い方が、各専門に強い方々がいらっしゃいますので、そういった方々にも教えてもらったりして身につけております。
周りにね、知識を持った方がたくさんいらっしゃるわけです ね、
そうですね、
心強いですね。
はい、
大学で学んだ知識とはこう別に様々な知識を入社後も常に身につけていかなければならないということなんですけれども、こうした学んでいく力とか学ぶ楽しさっていうのはやはり山梨大学で身につけた能力なんでしょうか？
そうですね、やっぱり大学の勉強っていうのもかなり専門的でして、授業を聞いてもですね、なかなか理解が難しいところともかなりありまして、そういった時もですね、その都度授業後に先生とかに質問したり して、まあ、聞いたりしてましたね。またそのやっぱテスト前になりますと、まあ、大学に学習する部屋がありまして、はい、まあ、そういうところでクラスメイトみんなで集まったりして教え合ったりしてみんなで勉強してましたね。
あ、いい仲間がいたんですね。
そうですね、
はい、あの先生にもこう比較的授業が終わった後とかも聞きやすい環境ではあったんですか？
あ、そうですね、結構聞きやすい、やっぱ人数も少なかったりした、多くはない、クラスだと思うんで、うん、やっぱ聞きやすい環境ではあったと思います。
まあいいですね、はい、はい。ちなみに大学ではどういった研究をされていたんですか？
はい、大学時代はですね、まあ、太陽電池の研究を行っておりまして、ちょっと難しいんですけど、まあ、半導体を用いた太陽電池の研究を行っていました。まあ、その今太陽電池っていうのもですね、まあ100% 太陽光の光を、まあ、電気に変えてるわけではなくてですね、うん、まあ、現在はだいたい 20% ぐらいが、まあ、エネルギーに変わってるということで、まあ、その効率をですね、まあ、40% 近くまで上げること、うん、上げるための、まあ、研究に携わっていました。
あ、そうですか。 100% じゃないんですか？
そう
ですね。知らなかったです。 20% 程度、今は 20% 程度なんですね。
そうですね、当時その研究の当時はまあ 20% ということで、まあ、それをもっと上げるための研究を、はい、行っていました。
その変換効率を、ね、上げることっていうのはこれからクリーンなエネルギーっていうのはより求められる時代ですもんね。
そうですね、
うん、いや、とても重要な、ね、研究されてたんだなというのを、はいはい、感じました。はい、そして入社後も山梨大学で身につけた知識と学ぶ力フル活用してお仕事をされているということも非常によく分かったんですけれども、来週も引き続きお話を聞かせていただきたいなと思っています。はい、来週はですね、山梨大学での学生生活などについてもお伺いしてよろしいでしょうか？
はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひ来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。